Okay. Yeah. Okay. Good morning, everybody.
おはようございます.
Yeah, it's very hot every day.
もう毎日暑いですね.
But I'm glad we can all come together to focus on God today.
神様に本当にフォーカスするために皆さん今日ここに来られてよかったです.
We'll be starting our series in the letters. In the New Testament.
新約聖書のお手紙を始めていますね.
I think this section is maybe the most familiar to many of us.
もうほとんどの人にとってですね、この手紙っていうところは、まあ、割とよく知られたところなんじゃないでしょうか。
Yeah, most are fairly short, easy to read.
もう短いので割と読み、比較的読みやすいですね。
And a lot have many encouraging words for us today as well.
そして、今日生きる私たちにの励ましがたくさん書いてあります。
So what I would like to do from today, through maybe through December,is to go through the letters.
今日からかな。9月までですね、この手紙を学んでいきたいと思っています。
Or through December.
December. ごめんなさい。12月までですね。
And I want to go through it chronologically, so not according to how it comes up in the Bible, but chronologically.
ですね、聖書に出てくる順番ではなく時系列に学んでいきたいなと思っています。
Because I think many of us think chronologically.
もまあ、というのは私たちは時系列にいろんなことを考える傾向があるからですね。
It makes better sense to think, okay, what did Paul write first and what happened and then next and then so on.
パウロが最初に何を書いて次何を書いてそして何を書いたのかっていうふうに、行くと分かりやすいかなと思います。
Because I guess the way it's, it has been organized in our Bibles is that it's organized from the longest to the shortest. So for me that doesn't really make sense.
聖書ですは長いのが最初に来てそして順番にこう長さの順に並べてあるんですが、ちょっと私にとっては分かりにくいですね。
Yeah. So it has the Paul's letters first, and then the other authors after that.
なので最初パウロの手紙を時系列にやって、そしてその次の著者に移っていきたいです。
Or I mean, I guess that's how it is in the Bible.
それが、ごめんなさい、聖書はそういうふうになっています。
So yeah, let me pray and then we'll start Galatians today.
ガラテヤの手紙を祈りの後に始めたいと思っています。
Yeah. Father God,
天のお父さん。
Yes, as Hide-san prayed, Lord, it's hot every day, but you are the sovereign God. You are the creator God.
ヒデさんが祈られたようにこの暑い中であったとしてもあなたが本当に私たちをすべを治める方です。
And so we just want to focus on you.
神様に、本当に、フォーカスしていきたいです。
Thanking you for having us in a relationship with you.
あなたとの関係を持つということ。
For loving us every day just as we are.
そして私たちをありのままに愛してくださっていることに。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によって祈ります。
Amen. Amen. So yeah, I want to start with Galatians today.
今日はガラテヤ信徒への手紙というのから始めたいと思っています。
Okay. It's supposedly the first letter that Paul wrote.
これはですね、最初にパウロが書いた手紙だと思われます。
Who likes Galatians?
ガラテヤ好きな方。
Yeah. Okay. Yeah.Galatians and Romans are the two most famous books about Paul's basic theme of justification by faith.
ガラテヤ人への手紙と、ローマ書というのは、パウロが言いたいこの信仰による義ということにフォーカスをした手紙です。
Right. Anybody heard justification by faith?
信仰による義ということを皆さん聞かれたことがありますか?
Yeah, it's a famous phrase. Martin Luther was saved through that, through Romans. And it's very famous.
マーティン・ルターですね。マーティン・ルターという方がこのところ、この言葉によって救われたという有名な箇所でもあります。
And here Paul is writing to this Galatian church, to the Christians in Galatia.
ここでパウロはガラティアの教会にいるクリスチャンたちに宛てて手紙を書いています。
And he notices that there's a lot of false teaching going around in this church, in this area.
というのはその地域において、この、あの、地域の教会において、偽の教えというのが横行していたんですね。
See, remember how we talked about the history of this area, about Christianity.
この、地方におけるキリスト教、あ、キリスト教についてお話ししたことがあります。
Yeah, last week.
あ、先週ですね、話しました。
And we talked about how Christianity began as a Jewish faith.
ユダヤの信仰から どのようにキリスト教が生まれていったか。
Right, and the problem becomes then, what do we do with the laws that were expressed in the Old Testament?
旧約聖書に書かれている律法をどのように取り扱っていったらいいのかっていう問題が出てきました。
Right. Does that still apply to us as Christians because we're still part of the Jewish faith?
ユダヤ教の信仰の一部でもあるので、それはユダヤ教の習慣というものを取り入れるべきだろうか。
And some people were saying, yes, you have to still strictly abide by the laws of the Old Testament.
幾人かの人々はですね、そうだ、ユダヤ教のその律法というものをその取り入れていく必要がある。
And Paul in Galatians and later in Corinthians will say, no, you don't have to.
パウロはこのガラティア人への手紙と、そして後のコリント人への手紙の中において、そうする必要はないと断言しています。
You are justified by faith alone, not by works, but by faith.
パウロは、あなたたちは行いではなく信仰によって、義とされているのだと述べています。
So this is what I want to talk to in my first point, that it's about faith, not works, that we're saved.
最初に私が言いたいのはそのように、行いではなくて信仰によって救われているのだということです。
But I want to also talk about the fact that this is just one part of Paul's broadtheology or broad concept of God.
でもですね、この今言ったことは、パウロがその頭の中で、彼の神学の中にある考えの一つであるということです。
It has greatly influenced the church, influenced Protestant faith.
これは教会、特に、プロテスタントの教会に大きな影響を与えてきました。
But it's just one part that Paul talks about in Galatians.And in Romans.
でもこのガラティア人の手紙、そしてローマ書において、語られていることの一つに過ぎないのです。
But it's an important concept, so I want to talk about it today.
でもとても重要な概念なので、このことについて今日はお話しします。
Okay, so what does this mean to be justified by faith?
信仰による義というのはどういう意味でしょうか?
Okay, so let's look at Galatians chapter 2.
ガラティア人の手紙の2を見ていきたいと、2章を見ていきたいと思います。
Okay, so Galatians chapter 2, verse 15 and 16.
15、16、2章の15、16です。
Okay, yes. So can somebody read Galatians chapter 2, 15 and 16?
どなたか2章の15をお読みください。
15、16。それは立法の行いによるのではなく、キリストを信じる信仰によって義とされるためである。なぜなら立法の行いによるよっては誰一人義とされることがないからである。
So this is what Paul wants to say.
これがパウロが言いたかったことです。
That we are not justified by works, as some people are saying.
何人かの人が言っているように、私たちは行いによって義とされるのではないと言っています。
But we're justified by faith and faith alone.
私たちは信仰のみによって義とされるのだと。
Right? We it's just by faith. We don't have to do anything. It's only by faith in Jesus Christ.
イエス様への信仰だけによってということですね。何かをするというのではなく。
Right? We just put our faith in what Jesus has done for us on the cross by dying for us on the cross, and that is enough to be saved.
イエス様が十字架で死なれて私たち死なれたという私たちにためにされたこと、それを信じることによって私たちは義とされるのです。
Right? We don't have to do any works. We don't have to do anything to please God.
何か神行いをして神様を喜ばせようとする必要はないのです。
Right? It's not that we have to try to earn God's favor.
神様に贔屓してほしくて何かをするというのもないのです。
Right? But it's simply by faith.
単に信仰。
And Let's look at verse 21 as well.
21節をお読みください。
Yes. So same chapter, chapter 2, Galatians, verse
21. 2章の21です。
So, とりあえずそこまた。
私は神の恵みを無にはしない。もし義が立法によって得られるとすれば、キリストの死は無駄であったことに。
Yeah, so Paul is saying here that if it was just, if we are justified only by works, then Jesus died for nothing.
パウロはですね、ここで私たちがただ行いによって義とされるのであるならば、キリストの死は無意味なものになると言っています。
See, the world believes in works.
この世っていうのは何かをするっていうことを信じていますね。
Right, you have to earn people's favor.
人々から好かれるために。
Right, you, if when you do something good, then people like you.
何か人にいいことをすることによって、自分たちにも何か良いことがある。
Right, and for ourselves too. If people do something good to us, hey, they're nice people.
私たち自身もですね、誰かが何かをして良いことをしてくれたらいい人だなって思います。
And so that concept applies to God as well.
その考えをですね、神様にも同じように当てはめてしまいがちです。
Right? We think, okay, if we do good things to God, He'll be happy.
神様に対して何か行い、良い行いをすると幸せになるだろう。
And that's what all religions are based on.
それがですね、すべての宗教の元となった考え方です。
Right, the more money we give, the happier the gods will be.
お金を出せば出すほど神様は喜ばれる。
Right, the more offerings we give, the happier they will be.
お賽銭をもっともっと入れると本当に、私たちが、神様が幸せになるだろう。
But the problem with that is that we never know how much is enough.
でもですね、それでも私たちどれぐらいすればそうなるのかっていうのは分かんないですよね。
Right. How much money should I give for the gods to be happy with me?
神様に対してどれぐらいのお金をあげたら、そのなんか神様は喜びになるだろう。
Right. How much should I pray for the gods to listen to my prayer?
どれぐらい祈ったら神様は私の祈りを聞いてくださるだろうか。
But here, Paul is saying that no, the love of Jesus is just by faith alone.
でもここで、パウロは言っています。神様の愛は私たちの信仰によってです。信仰によって義とされるのです。
Right. God loves us just because we have faith in Jesus. That's it.
神様はイエス様に対する信仰を持っているがゆえに、神様は私たちを愛してくださっているんです。それだけです。
And that's all we need to be in relationship with God.
それこそが神様との関係を持つのに大切なことなのです。
There's no need for another reason.
他に何の理由もないのです。
It's just by our own existence that God loves us.
私たちがここにいる存在するだけで神様は愛してくださっているのです。
And just by putting our faith in Jesus, God says, okay.
イエス様を信じることによって神様は、あ、それでいいんだよと思っていらっしゃるんです。
And now we are in right standing with God.
そしてそれが正しい位置、mm-hmm. 私たちの正しい位置です。
And so that leads me to my second point of righteousness.
2番目はその正しい、神の前に正しいということですか？
Because that's the point of our relationship with God, that we are now made righteous.
私たちが、ごめん。
We are made righteous now through our faith.
信仰によって私たちは今、義とされています。
Okay.And why is this so important that we're justified by faith? Why is that important?
信仰によって義とされるということがなぜ重要なのでしょうか?
Because for the Jews, right, in the Old Testament, the law, the Torah was central to their life.
なぜならですね、ユダヤ人にとって、律法というものは彼らの生活における中心でした。
Right, everything revolved around the law.
全てがその律法を中心に回っていたんです。
And especially obedience to the law.
特にその律法に従うということですね。
And remember the history up to this point in Jesus' time.
イエス様の時代までのちょっと歴史を見てみると、
right. What happened to Israel?
何がイスラエルに起こっていましたか?
They were sent into exile, right?
彼らは追放されましたね。
And why did people believe they were sent into exile? What was the reason? Why did God send Israel into exile?
イスラエルは追放されたのでしょうか?
Yeah, what did they believe?
彼らは何を信じていましたか?
What do you think the Jews thought was the reason for their exile?
ユダヤ人はその追放の理由を何だと考えていたんですか?
Because they didn't keep Torah.
それはですね、彼らが律法を守っていなかった。
They rejected God.
だから神様に、拒否されました。
And so God says, "Okay, I'm going to bring judgment on you, Israel, and you are now in exile."
だからイスラエルに私が裁きを下そう、今追放しようということになったんですね。
And so now, at the time of Jesus, then there are these Jews who are now very dedicated to obeying Torah.
そして今、ごめん、ユダヤ人。
So there are this group of Jews who says, "No, we're going to obey Torah very strictly now."
今ですね、そのガラティアの教会。
At the time of Jesus.
そしてそのイエス様の時代にですね、あるグループがいたんです。彼らはとても律法に対して厳格にその教えを守っていたんです。
Because they didn't want to be in exile again.
もう なぜならもう二度とその追放されたくなかったからですね。
They said, you know, that time of Israel, that we don't want to return to that.
もうそんな時代に帰りたくない。
And so let's keep Torah. We have to strictly obey Torah.
だからもう本当に厳格にもうその律法に従っていこうとするグループがありました。
In ideal terms, that's not a bad thing, right? It sounds good.
でもそれは決してですね、その悪いことではないんですね。
Right to follow God's law.
神様の律法に従うということは本当に理想的ですね。
And this group, they were called the Pharisees.
そのようなグループはファリサイ派の人々と呼ばれていました。
But what was the problem with the Pharisees?
じゃあその問題は、ファリサイ派の人々の問題は一体何だったのでしょうか?
They now looked to other people who didn't keep Torah and looked down on them.
彼らはですね、周りにいるその律法を守ることのできない人々を見下げていました。
And now Paul says, no, it's not obeying the law that keeps you justified, that makes you righteous.
でもパウロはここでですね、ほら、律法を守るということによってあなた方が義とされるわけではないと言っています。
It's just by faith.
信仰によってのみ、義とされる。
Paul says the law was never given, was never meant as a means for salvation.
パウロは言っています。律法というのは決して、救いの手段ではないと。
Right, salvation was never the goal.
救いというものはそのゴールではないんですね。
The law was simply a byproduct. It was just a living out the right way with God.
それはですね、神様と暮らしていく中でそうしなければならないということで生まれてきたものです。
It just came out naturally if you're in a right relationship with God.
もし神様と正しい関係を持とうと思ったら、そうしないといけないというものでした。
And that's what Paul is trying to encourage the people in Galatia.
で、パウロはガラテヤの人々に対して励まして、
So he's saying, if other people are telling you this other gospel, it's not true.
パウロは、他の福音というものは正しいものではないと言っています。
Okay, these people telling you that you have to uphold the law, that don't worry about, don't listen to them.
他の人々は律法に従わなきゃいけないと言っているが、言っているんですけども、それはそんなことはないとパウロははっきりと言っています。
And so Paul is very passionate in this letter in Galatians to for these people in Galatia to not succumb, to not surrender themselves to this false teaching.
パウロはですね、そのような間違った教えに、間違った教えに従うことはないと、その情熱を持ってここでガラテヤの人々に対して語っています。
And so we come to chapter 3 in Galatians.
そして、3章に行きます。
Can somebody read Galatians 3 verse 13?
13節、3章の13節をお読みください。
OK。
キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いからあがない出してくださった。聖書に火にかけられるものはすべて呪われると書いてある。
OK。 What does this mean? That Christ became the curse for us.
キリストは、呪いとなられた、私たちのために呪いとなられたというのはどういう意味でしょうか。
See, in the Old Testament, if you followed the law, it was God promised to bring you blessings.
旧約聖書です。では、律法に従うならば祝福を得るだろうとあります。
But if you didn't follow the law, God says, watch out, because there will be curses that come.
しかし一方、その反対に、律法に従わなかったものは呪われるとあるのです。
And I don't know in Japanese, but at least in English, the word curses, it sounds very strange. It sounds very bad.
呪いというのはその英語の文化ではですね、とてもひどい言葉なんですね。
Yeah, and I guess in Japanese too, ね。
日本語でも多分、
right.
呪いというのは恐ろしい
言葉ですね。But just think about it as a penalty.
まあ、それは罰。
Like a punishment.
のようなものですね。
Okay. And God is saying, if you don't obey, there will be some consequences. Maybe consequences is a better.
もし、ですね、その神様はもし何かこの律法に従わなければ、その結果は自分自身の身に負うのだろうということをおっしゃっています。
Right, and what the law was that it was the perfect standard, right?
律法というものは完璧な基準です。
And the more you try to do it, Paul will later explain in Romans, but the more you try, the more you find out you can't do it.
でもですね、そのように高い基準であるがゆえに、それに従おうとすればするほどそうできないということになります。
Right, and then it's like a bad cycle, right? The more you try, the more you can't, the more guilty you feel. So the more you try, and the more it's just a really bad cycle.
ちょうど悪循環。のように、何かやろうとして、でもそれはできない、そうすると罪悪感を感じて、またそれにトライするけれどもまたできないという、そのような繰り返しとなります。
And when that happens, the law says that you will be cursed, you will have consequences.
律法によってあなたたちはその結果を身に負うとあります。
Yeah, that's what it's promised.But here Paul is saying, don't worry, because Jesus now took the consequence of the law for you.
でも、パウロは言っています。心配することはない。イエス様が私たちの代わりにそのような結果、呪いを、身に帯びてくださったんです。引き受けてくださったんだ。
So now we are not bound by the law.
ですから私たちはもはやそのような律法に縛られる必要はないんです。
The authority, the power that the law had is now not on us.
律法がもたらす権威というものは もはや私たちにその権威を及ぼさないのです。
To put another way, we are free from the law.
別の言い方をしますと、律法から私たちは自由な身となっているのです。
And that's what it says in chapter 3, verse 25.
三章の25ですか、
mm-hmm. Yes, so, let's see, chapter 3, verse 25. So, Yumiko, can you read that as well?
しかし、一旦信仰から現れた以上、私たちはもはや領域がかり。
Right, and that guardian, that is sort of that custodian, that is the law that Paul is talking about.
その律法というのはその養育係のようなものだとパウロは言っています。
You know, it's like your mother always like looking over your shoulder, making sure you're doing everything right.
例えばお母さんみたいに、私たちがしていることを全部こう監視している。
Right, that's what the law is, right? It's like making sure, like you're always like behaving properly, like eating properly, sitting properly, talking quietly.
ちょうどですね、正しく生活しているか、正しく食べているか、正しく話しているかっていうようなものを監視している監視員のようなものです。
Right, and we all, we don't like that kind of people, right? We don't want somebody watching over us all the time.
私たちはそのように自分たちを監視している人は好きではないですね。
Right, and that's what Paul is saying. The law, that's what the law is like.
パウロは律法というのはそのようなものだと言っています。
But he says, no, that's free. You are now free from this custodian, from this like hovering parent.
そのように、ここの辺近くでうろうろしているような両親のような存在からはもう自由になっているんだということです。
And this should give us relief.
それによって私たちはホッとするんですね。
Right, we should now feel like, oh, yes, thank God.
本当に神様ありがとうと言ってホッとした気持ちになります。
Right, and the argumentThat the other, you know, the other people had was that no, you have to believe in the law. You have to keep everything correctly.
他のグループの人たちの主張というものは、いやいや、律法というものを完璧に守らないといけないということです。
Okay. And I talked about right how the Pharisees they're saying no, we have to strictly obey everything that the law said.
ファリサイ派の人々とは申しましたように本当に全ての律法を守らないといけないという立場でした。
Because they felt the Jews were becoming too liberal.
というのは彼らは本当に、ユダヤ人たちがあまりにもリベラルになってきたと考えたからですね。
You know, they felt they lost their identity in Jesus, in God.
神様における
Yes, the people of God, they lost their identity.
神の民としてのそのアイデンティティを失いつつあると感じてたのです。
And the three main things for a Jew for their identity was the Sabbath.
ユダヤ人たちにとってですね、三つの自分たちを自分たちたらしめるアイデンティティはがありました。一つ目は安息日。
And the laws, the food laws, the purity laws.
まあ、食べ物の規定とか、あとは清めの規定とかありました。
And then the third was circumcision.
三つ目は割礼。
These were the signs of a good Jew.
それらの三つがですね、ユダヤ人である、良いユダヤ人であるという印でした。
And so these people were teaching other people, now Gentile Christians,That you now have to be circumcised.
だから彼らはですね、今異邦人でありながら異邦人のクリスチャンたちに対して、あなたたちもこの割礼を受けなければいけないと言っているのです。
And Paul says no.
でもパウロはいえ、違う。
Because
なぜなら
in Genesis chapter 15,
創世記の15章
and this is This is one of the great verses on righteousness by faith.
これがですね、信仰による義、信仰による義ということに関しての本当によくわかる、箇所です。
So can somebody read Genesis chapter 15, verse 6?
六節、十五章の六節をお読みください。
彼が主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
Right, it says it is counted to Abraham as righteous.
アブラハムは義と認められたんですね。
Okay, so what happened?
What did Abraham do in this story? このお話の中でアブラハムは何をしたのでしょうか。
Okay, so Yoshiko-san, can you read verse 1 through 6?
1から5までお願いします。
So this is the famous scene between God and Abraham.
これアブラハムと神様の間のとても有名な場面なんですが。
Right, remember God promises to Abraham to be a father of nations, to have descendants, like it says, as numerous as the stars in the sky.
ここで神様はアブラムに対してあなたを本当に、星の数のようにたくさんの、子孫たちを与えようと約束されています。
Right. But what's the problem?
じゃあ問題は
Abraham, he's like really old.
彼はとてももうお年寄りでした。
Okay, he's past, and his wife is old too.
で、まあ、妻も年寄りでした。
Right, and Abraham is saying, okay, look, me and my wife, we're both past childbearing age.
もうですね、私も妻もですね、子供を産めるような年ではないんですよと。
And you're promising me that I'm going to be a father?
でもあなたは私を父にしようとおっしゃるのですか？
He said, you must be crazy. I mean, there's a son. It's not biological son. It's through a servant.
メシ使いを通して生まれた子供がいたのかな、まだいました。
But I don't have a real son through Sarah.
でもサラという妻を通しては一人もその子がいなかったのです。
But God is saying, look.Abraham, I'm going to give you that son.
私は神様はアブラムに対してでも子供を与えよう息子を与えようとおっしゃったんです。
And not only that, through him is going to come thousands and thousands of other people.
でも そしてそれだけでなくその子を通してもう数えきれないほど多くの子孫を与えると。
And what does Abraham do?
でアブラハムはどうしましたか？
Does he go home and say, "Nah, I don't know about that"?
家に帰ってですね、ああなんか分からへんなと思ったのでしょうか。
You know, does Abraham say, "Well, let me pray about it, God"?
ちょっと祈らせてくださいよ、神様。
Yeah. It says in verse 6, and he believed.
ここでアブラムは主を信じたと書いてあります。
Right, that's it.
それだけ、そう、それだけ、そうなんですね。
And then God says, because of that, because of that belief, because of that faith, you are now righteous.
その信仰によって、今彼は義と認められたんです。
You have no idea what's going to happen in your future.
何が起こるか将来は分かりません。
Looking at the circumstances you're going through now, it is so not possible.
もう今の状況を見ると、そんなこと決して可能ではないと思えるような状況。
And yet, you saw the promise. You looked at God and said, I'm going to believe. And that was enough.
でも本当に、その神様の約束を信じたんです。
God says, I can use that.
私は、それを使うこと、それを使うことができます。
I can use a person of that heart.
そのような心を持った人を使うことができます。
Right? Because we all have questions.
私たちみんな疑問とか質問があります。疑問があります。
We all have our insecurities.
もう、不安があったり
we have lack of self-confidence or self-worth sometimes.
自分に自信がなかったり
Right, and in Japan especially, you know, we have that, ah, yeah, 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 you know, not me, you know, that false humility. Like,、
まあ、特に日本ではですね、この、まあまあ、ちょっと間違った謙遜というものがあったり
Right, but God is saying, no, hey, just believe and that's enough.
でも神様はただ信じなさい、それで十分だとおっしゃっているんです。
And that belief is not looking at us.
それは、自分たちを信じるのでなく、
right? It's not focusing on our own inadequacy, not focusing on our mistakes.
自分たち自身の間違いをに注目するのではなくて、
it's focusing on God's strength and power and His character of faithfulness.
神様のその、強さとか、なんだっけな、誠実さを信じることで。
Right? And that's how we live by faith every day.
それがあれですね、信仰によって毎日を生きるということで。
Right? Because throughout the week we're faced with many, many challenges.
一週間のうちにですね、たくさんの本当にチャレンジを受けます。
Right? Not only at work, but with the family and everything in life. It just gets so complicated.
職場とかですね、家庭においてですね、いろんなチャレンジを受けて、本当に複雑な状況がいつもあります。
And the funny thing with life is that we feel, we, you know, if you're in a, who's in a difficult season right now?
今ですね、なんか難しいことを抱えていらっしゃる方いらっしゃいますか?
Yeah, some of us. We feel like, okay, once we get over this, things will okay, be okay, right? Or we hope so.
なんかですね、その問題が片付いたら、はあ、よかったということで。
But what happens when that season is over?
その季節が終わったら次何が起こるんでしょう
か Right, we always know there's something else that comes up, right?
まだですね、違ったことがこう起こってくるんですね。
And then something else. It's never ends, right? It seems in life.
そしてそのような問題は終わることがないのです。
And that's when we look to God.
だから私たちは神様を見上げます。
And we say, okay, life is hard. Life is complicated.
生きていくということはとても難しくて複雑なことです。
Right? Christianity is not a religion that denies reality.
キリスト教というのは決して現実を拒否するというような宗教ではないです。
Right? It's not denying the reality that life is hard.
決してその人生は厳しいという現実を拒否するということはないのです。
We embrace it. We say, okay, it is hard, but I can do it because of my faith in Jesus.
でもですね、そうであったとしても、その現実をイエス様がいらっしゃるからこそ、私たちは、この生き抜くことができるという立場に立つのです。
Right? I can get through this because of who Jesus is.
イエス様がどのようなお方であるかということにより頼んで生きていくことができるのです。
And what Jesus has already done for my life.
私たちのために神様がなさったこと。
That Jesus died for me.
イエス様は私たちのために、私のために死なれたのです。
On the cross, even though he didn't do anything wrong,
何も何一つとして罪を犯されなかったのに、神様は、イエス様は十字架の上で亡くなられたのです。
The only person who never deserved to die died for me.
決してその死に値するような方ではなかった方が私のために死んでくださったのです。
And now God says you put your faith in this Jesus and you are now righteous. You are now made right with me.
このイエス様を信じることによって今神様との正しい関係を生きることができるんです。
All these insecurities, all these things in the past you've done wrong, I don't care.
過去に何があろうとどんなことがあろうとそんなことは気にしない。
Because when we're in human relationships, we care, right? When someone does something wrong to us, we care.
もう私たちはですね、人間関係の中で誰かが何か私たちに対してするととても気にしますよね。
Right? If someone like forgets something, right? We remember that, right?
何か忘れてしまった人がいたらそのことを覚えていますよね。
Right, and we're like, okay, he's probably going to forget the next time.
もう次、忘れる？
Right.
かな？
Or
you know, 覚えている。
Right. Or if your wife is late, you know she's going to be okay. She's going to probably be late again.
もう妻が遅れてきたら、まあまあまあ次も遅れてくるんだろうなっていうふうに。
But with God, he says, I don't care what you did in the past.
でも神様は何をしようとそんなのを気にしないとおっしゃっています。
As long as you look to me,
私を見上げる限り
and you repent, which means you apologize, you say, okay, I'm done with my life in the past.
自分がしてきたことに対して悔い改めて
And God looks at that heart and says, okay, I can use this person.
でそのような悔い改める心を持った人を神様は使うことができるのです。使わされているんです。
And he says, I will grant you forgiveness, I will give you my grace, let's go.
私はあなたを許し、そして、私の恵みを与える、だから出て行きなさいと。
And what's interesting with this law of circumcision,
その律法のと割礼におけるその興味深いことはですね、
God looks at Abraham and says he is righteous in what chapter in Genesis?
創世記のどこで、神様はアブラムに対して義と認められたのでしたか？
It was chapter 15, right? That we're just reading from.
それはですね、先ほど読まれた15章のところです。Right?
When is circumcision introduced to the Israelite community?
じゃあイスラエルの共同体に対して割礼が、導入紹介されたのはどこでしょうか？
It doesn't happen until Genesis 17.
それはですね、17章まではなかったことなんですね。
It's a sign after Abraham is already counted as righteous.
それはですね、アブラハムがすでに義と認められた後にやってきたことなんです。
So Paul is saying the argument that you have to be circumcised in order to be righteous doesn't make sense。
だからですね、パウロは、あなたたちが義とされるために割礼を受けるというのは全く馬鹿げたことだよと主張しています。
It's not by anything we do. There are no signs that we need to have in order to be righteous with God.
正しい神の前に正しくあるために何かをするという必要はないと。
It's only by faith.
ただ信仰によって。
And then Paul says, now we're in chapter 5 in Galatians.
今から5章。
He says, if you're with Christ now,The Holy Spirit now lives within you.
今から5章のところ、ガラテヤの5章のところに戻りまして、そこでは、
The Holy Spirit now lives within you.
聖霊が私たちの中で今生きているというところです。
And in Galatians chapter 5, verse 1,
5章の1節。
This is a great verse.Can somebody read chapter 5, verse 1?
どなたか5章の1節をお読みください。
Somebody hasn't read that yet?
この自由をやってさ、させるために、キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。 だからしっかりしなさい。奴隷の吹雪に二度とつながれてはなりません。
For freedom, Christ has set us free.
え、この自由を捨てるためにどこですか。キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。
Right? We are now free from this bondage to the law, to works, to doing anything good.
今私たちはその律法という縛り、そして何かをしなければいけないという縛りから解放されているんです。
You are now free, Christ says.
今あなたたちは自由ですとおっしゃっています。
And what does freedom mean?
じゃあ自由というのはここではどういった意味でしょうか。
It's funny that in America, freedom means I can do whatever I want to do.
アメリカではですね、自由というのは何でも自分がしたいことをするという意味になっています。
But think about it. Is that true freedom?
でもそれが本当の自由というものでしょうか。
If all of us in this room just completely did whatever we wanted to do, is that true freedom?
もしですね、ここにいる人が本当に自分がしたいことを好き放題やったとしたら、それは本当に、自由と言えるでしょうか。
That would be called anarchy.
それは無政府状態。
There would be no society left if all of us just did exactly what we wanted to do.
もしも何か自分たちがしたいことをしてだけをするなら、それは全くの無政府状態という状態になってしまいます。
Right? There will be no thing as a community, as a society. We wouldn't be able to live together.
一緒に人々が生活していくための社会とか共同体というものが存在しなくなってしまいます、ね。
Because certain people in this room or elsewhere would want to maybe hurt other people.Or maybe do something that someone doesn't want to do.
例えばですね、中にはこう人を傷つけたいと思った人が傷つけたり、する人もいます。
But that person will say, no, this is freedom. You have to live with it.
ね、これが自由なんだ。
In that system, there is no society.
そこには全く社会というものが存在しません。
What Christ is saying is true freedom in Christ.
ここではですね、キリストにおける自由ということが言われています。
What that means is when we are in Christ, our identity is transformed.
そこにおいては、私たちのアイデンティティが変えられていくという自由です。
Right, we talked about identity last week, right?
先週そのアイデンティティということについて、存在意義についてお話ししたと思うんですけれども、
Right, that we're no longer the same person.
私たちはもはや同じ人ではないんです。
Right, from the outside, yeah, we still maybe look the same, dress the same, but from the inside, we're not the same person anymore.
もちろん外から見た場合ですね、そんなに変わっているわけじゃないんですけども、その内面においてはその変わって変えられて生きています。
And from Genesis 16 it will start talking about walking by the Spirit.
Genesis 創世記の16章
or Galatians chapter 5 verse 16
ガラティア人のごめんどこ
5
章の16節では、霊によって生きるという表現が出てきます。
Okay. And the first couple of verses will talk about living in your desires.
あなたの思いの中に生きる。
Or like your 欲望。
ということが最初の2節ぐらいに書いてあります。
Or a couple of verses.
プローブやっぱ2個じゃないの、何個かの
yeah. Well, up to verse 22, I guess.
21まで書いてあります。
Right, okay. And this is talking about how people just live according to what they want to do.
ここがですね、もう自分たちが自分好きなように生きるということです。
Meaning we just live by our desires.
自分たちの欲望に従って生きていく。
Right? Just this living according to, Paul says, the flesh of our human, of our humanity.
要は、人間の肉の思いに従うということですね。
But from verse 22, it talked about now, when you are transformed in Jesus,You are now living with the fruit of the Spirit.
これに対してですね、ここではキリストに結ばれたものとして、身を結ぶ生き方をするように変えられていく。
This freedom from the law now produces righteousness.
律法から自由にされることによって義の身を結んでいく。
Or put another way, when you are freed from living under the law, you are now free to live in the way that you were supposed to do.
律法から自由になることによって、生きるべき、本当の姿で生きていくことができる。
And when the Holy Spirit now lives within us, these fruits now will start to appear in our lives.
このようなことは御霊の実を通して、私たちの人生の中に現れてくる。
These nine fruits, these would be the foundation for our lives.
ここに書かれている9つの実っていうこと、実が私たちの人生の土台であるのです。土台となるのです。
Right, all of these fruits, these are basic characteristics that God possesses.
これはですね、神様がお持ちの性格なんですね。
Right, love, joy, peace. These are all of God, of Jesus.
愛とか喜びとか平和とか、それらはすべて、イエス様がお持ちの性質です。
And this is what is now foundational in our lives as well.
そしてそれが私たちの今人生の土台となっているんです。
Right, and these concepts, right? Be careful. They're concepts not from this world, right? They're from God.
これらは決してこの世からのものではなくて、神様からのものなのです。
Because this world has love too.
もちろんこの世界もですね、愛というものを持っています。
Right? Or its own definition of love.
そしてただ違うのは、そのこの世の定義による愛なのです。
Right? It's like a selfish love.
まあ自己中心の愛。
Right? That if I don't get something,I don't like you.
もしですね、なんかちゃんとしてくれへんかったら、もう嫌いだよ。
Right? It's a conditional love, right? I will love you if you wash the dishes.
もしも、まあ食器を洗ってくれたら、あなたのことを愛するわというふうな条件付きの愛です。
Right? But this love is an unconditional, sacrificial love.
でもここで言う神様の愛は、無条件であり、そして自己犠牲に基づく愛なんです。
Right, a love that just gives because we love. It just gives.
それは与えられたものです。
Right, and this joy, right? The world has their own type of joy.
世の中は自分たち、それ自世の中の愛を持っています。
Or joy.
喜びを持っています。
Right, but the world's joy is tied to happiness.
そしてもあの世の中のジョイ、喜びというものは幸せと結びついています。
Right, if we're not happy, we don't have joy.
幸せでなかったら喜びもない。
But with Christ now, no matter what the situation, we can still have joy in our hearts.
でもキリストにおけるこの喜びというのは私たちの状況がどんなものであったとしても心に喜びがあるのです。
Right, the joy that Christ has is joy even unto death that he is obedient to his Father God.
それはあのイエス様が死に至るまで神様に従順であられたという喜びです。
The world has peace, their concept of peace.
世界もまた平和という概念があります。
Right, but the world's concept is not war.
その平和というものはこの世では戦争がないということとイコールです。
Right, let's live in harmony with each other.
お互いに、仲良くしましょうよ。
Right, that's peace.
それが平和。
Right, having no conflict, no confrontation is peace.
何の紛争もそこにはないという状態が平和ということです。
But God's version of peace is shalom.
でも神様の平安、平和っていうものは平安です。
It's restoration.
それは回復
なのです。Right, it's restoration to wholeness, to fullness of how God intended you to be. it's restoration to wholeness, to completeness.
あ、それは完全な回復を意味します。
Right, it's restoration not only to us, but to the whole world.
それは単に自分たちだけが回復するのではなくて、この世界全体の回復なのです。
Right, that's God's enormous vision of peace.
それが神様が持たれている大きな意味の平和という、平和と平和です。
And yes, when there is restoration, of course there will be no war, no conflict.
もちろんその意味の中に、回復という意味の中には戦争もないです。
But it's bigger than that.
でもそれ以上のものなんですね。
And these, Paul is saying, are now in us. It's foundational to our lives.
それらが私たちの今この人生の中での土台となっているのだとパウロは主張しています。
And how this is worked out, Paul says in chapter 6, verse 2.
これがどのように、働いていくかを6節の、
mm-hmm. 6章
あ6章の2節
Yeah. So can somebody read? This will be the last verse for today.
ここ最後です。お読みください。
Yeah. Maybe, Amy, can you read this again? Yeah. Chapter 6, verse 2.
お互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの立法を全うすることになるのです。
This is how we show the fruit of the Spirit.
これこそが私たちがの中の実を示す手段なんですね。
This is how we now live with Christ, in Christ.
キリストによって生きるにはこういうふうに生きる。
Right, remember Jesus' greatest commandment?
一番大いなる戒めというものはイエス様の戒めは何だったでしょうか、
right. to love God,
神様を愛し
and to love others.
そして他の隣人を愛するということでした、
right. that is the mark of a disciple.
それが弟子の印なんですね
and that is what he says let's do this if we now are in Christ let's do this
もしキリストにあるならばそうしましょうと、
right. not love as the world sees it
世界が捉えるようなやり方ではなくて、
right, but the love that begins with Jesus.
イエス様に愛はイエス様から始まるのです。
And this, Paul says, is given to us as a free gift. It's grace.
これを恵みとして私たちは自由に与えられていますとパウロは言っています。
That we can now live by faith.
私たちは今信仰によって生きることができます。
To be transformed from the inside.
そして内面が変えられるために。
To reflect who this true God really is.
そして本当の神様はどのような方であるかに思い巡らすために。
And the way we do that is by making relationships with other people.
そのようにして、他の人たちと、関係を持っていく。
And showing love to each other, how God has already shown love to us.
神様が私たちにすでに示してくださった愛を他の人に示していくことで。
Right, that even though people may hurt us, we don't hurt them back.
人が私たちを傷つけようと決して、人を傷つけ返さずに。
Right, when people maybe forget something, it's okay. We say, okay, it's grace.
誰かが何かもう忘れてしまったとしてもあいいよと。
And that kind of love, Paul is saying, will show the world who God really is.
そしてそのような愛を示すことによって、神様とは一体どのような方かを世界に示すことができるのです。
And that kind of love is possible in our lives because God's Spirit now lives in us.
神そのような、私たちの中に神様の霊が住んでいる限り、それを行っていくことが できるとパウロは述べています。
Right. It's not by our own strength we can do this.
自分たちの強さに頼ってするのではなくて、
Right. It's not by our own like 頑張る that we can do this.
何か頑張ってやるというのではなくて、
It's just by freedom in Christ.
キリストにある自由によって行う。
Right. It's this freedom that God gives to us.
それは神様が私たちに与えてくださった自由です。
That we can now live in this righteous way with God.
それによって神様と共に正しく生きることができます。
Right? I pray that we can live like this this
week. このように今週生きて皆さん生活を送ってほしいと思っています。
Okay, let me pray.
お祈りしましょう。
Yeah, Father God.
天のお父さん。
We thank you for your word through this church in Galatia.
神様、このガラテヤの手紙を通して教えてくださったことを感謝します。
That we are now free in you.
あなたにあって私たちは自由です。
But that means not doing whatever we want to do.
それは決して自分好き勝手をするというのではなくて、
But knowing that your spirit now lives in us.
私たちの中にあなたの霊が生きているということを知ることです。
And every day, your spirit is transforming our hearts from the inside.
そしてその霊が私たちを日々作り変えてくださっていること。
That we may live not by our strength.
自分たちの力で生きていくのではなくて、
But we now live in your strength, in you.
あなたにある強さによって生きていけます。
And by living with you, may your fruit now be evident in our lives.
そして、そのように生きることによってあなたの御霊の身をその印として表していくことができますように
That we may love those that are difficult to love.
愛するのが難しい人を愛するということで
That we may love no matter what the situation.
どんな状況であっても愛する
In this hot summer weather, it becomes very difficult to sometimes be patient and be lovingAnd be kind.
このような暑い状況でイライラすることも多いですけれども本当に愛を持ってそして親切で報いていくことができますように
But may your spirit teach us every day to live in this way.
このように毎日の生活の中でどのように生きていったらよいのかあなたの霊が教えてくださいますように
In Jesus' name we pray.
イエス様の名によって祈ります
Amen.